こんばんは。ちょっと機材がトラブってて、まだちょっと礼拝が始められないんですけど、皆さん今週、先週1週間はどうでしたでしょうか。いろいろあったと思いますが、最初に神様にそれぞれが心を向けて静まる時を持ちたいと思います。心を静めていきましょう。一言お祈りします。私たちの天の父なる神様、今こうして私たちをここに集めてくださり感謝いたします。あなたを求めて、あなたを礼拝するために私たちはここに集いました。私たちが心からあなたに賛美を捧げることができるように一人一人を整えてください。ただあなただけに栄光を返すことができるようにこの礼拝を祝福してください。すべてを委ねてイエスキリストの名前を通してお祈りします。アーメン。それではご無理でない方はお立ちください。みんな賛美を元気よく賛美していきましょう。
あの空も海もすべて作られたものはあなたを賛美する。高く広く深いあなたを知りたくて賛美する。
続いてホザナを賛美していきましょう。 私たちは愛された方が私たちのために血を流されました。アット・ザ・クロスを賛美していきましょう。主は心、
主は心、
お座りください。メッセージの前に一言お祈りをします。神様、今私たちがあなたに心から 礼拝を捧げています。私たちを愛し、私たちが背く時にもいつもそばにいて、私たちを何度も連れ戻し、変わらない愛を持って私たちを導いておられるあなたを礼拝します。これから聞くメッセージを一人一人が心に留めることができるように導いてください。あなたの御言葉が命となります。あなたの御言葉が励ましとなり、生きる指針となります。どうか私たちが聞く耳を持つことができるように導いてください。この時間あなたに委ねて、イエス・キリストの名前を通してお祈りします。アーメン。
皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵教会においでくださいました。そしてライブ配信で見てくださっている皆さんも歓迎したいと思います。今日もですね、皆さんと一緒に心から神様を喜び、そして共に礼拝を捧げていきたいと思っています。先週、緊急事態宣言の延長が決まりました。もうがっかりという方がですね、きっと多いのではないかなと思っています。あのコロナウイルス感染が始まって、間もなく1年になろうとしているわけです。目で見ることのできないウイルスがこれほどまでに私たちの生活に大きな影響を与えている、これ本当にもう驚くしかない出来事です。しかし私たちの生活に影響を与えているのはウイルスだけではありません。聖書は罪というものが私たちに影響を与えているということを示しているのです。今日はですね、聖書が言うその罪ということについて一緒に考えていきたいなと思っています。では聖書を開いて読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書の第一テモテ一章になります。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてみてください。第一テモテの一章15節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はですね、どうぞスクリーンをご覧いただきたいと思います。第一テモテの第一章15節から17節まで、それではお読みいたします。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。どうか世々の王、すなわち朽ちることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄光が世々限りなくありますように。アーメン。昨年の今頃だったと思います。中国で新型コロナウイルスがですね、拡大しているといったことが熱を帯びて報じられるようになっていました。私たちも当初はですね、もう対岸の火事だと思っていたわけですけれども、それからあっという間にこの日本でも、そして世界でもこの感染症の拡大を目の当たりにすることになったわけです。あれから1年、この新型コロナウイルスについていろんなことが分かってきたと言われています。でも同時に分からないこともたくさんあるというのが現実ではないかなと思っています。これまでこのウイルスに関していろんなニュースやそして情報が飛び交ってきました。その中でですね、一つ大変不思議な出来事がありました。それはこの新型コロナウイルスというものは存在しないのだということをですね、本気で信じている人がいるということを聞いた時のことです。皆さんもお聞きになったことがあると思います。新型コロナウイルスなどというものは存在しないのだ、それは嘘だ、もうでっち上げだ、そういったですね、 声があちこちで聞かれるようになったというのです。新型コロナウイルスは本当にあるのか、それともないのか。そんなウイルスは存在しないのか、それとも存在するのか。そういったことが真剣に議論され、そして戦われたことを思い出すのです。確かにウイルスというのは目で見ることはできません。ある人がウイルスに感染しているのかどうかということを私たちは直接確認することは難しいことです。しかしウイルスは確かに存在するし、そしてウイルスに感染する人がいるということも間違いのない事実だと思うのです。では罪というものについてはどうでしょうか。罪があるのかないのか、罪を持った人がいるのかそれともいないのか、これもやはり意見の分かれるところかもしれません。聖書は罪の存在を認めています。そしてそれがいつどのようにしてこの世界にもたらされたのかということを明らかにしているのです。そこで今日はこの聖書が語っている罪というものについて一緒に考えていきたいと思うのです。もう一度15節ご覧ください。お読みいたします。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。罪人という言葉がここに出てきます。聖書はですね、この言葉を罪人ではなくて罪人というふうに、読むことを示していると思います。罪人ではなくて罪人なんです。そして聖書によれば私たち一人一人が罪人であるというのです。つまりここでこうして話をしているこの私も、そして今椅子の上に座っていらっしゃる皆さんも、あるいはライブ配信でこの礼拝に参加されている方々も、一人残らず例外なく全ての人が罪人であるというふうに聖書は言うのです。罪人というのはですね、文字通り罪ある人と書きます。皆さんどうでしょうか。罪がある、いや私罪なんかないない、そんなふうにですね反応したくなるところかもしれません。確かに法律で定めるところの犯罪を犯してはいないのかもしれない。そういう意味で犯罪を犯した人、罪人ではないのかもしれない。でも聖書は私たちを全て残らず例外なく罪ある人、罪人だというふうに言っています。いや私はもう世間や人様に後ろめたいことなど何もしていないと言いたくなる方もいらっしゃるかもしれません。しかし全ての人が罪というものを生まれながらにして持っていると聖書は言うのです。そのことを認めるのか認めないのか、そこが人生の分かれ目となるのです。世界にはですね、先ほども申し上げたようにコロナウイルスがないと信じる人が本気でいるようです。もしかしたらこの日本にもそういう人がいるかもしれません。コロナウイルスはないと信じている人は感染症対策をする必要がなくなるでしょうね。マスクもいらない、消毒も必要ないということになると思います。その選択がまさに人生の分かれ目となる大事な選択となるかもしれません。同じように罪なんてないんだと信じるのならば、その選択がその人の生き方を決めていくことになるはずです。しかし自分には罪がある、そのように認める、確かに自分の中に目には見えないけれども罪と呼ばれる何かがあると信じる人にとってはイエス・キリストの出会いが与えられるというのです。いや、イエス・キリストによって罪からの救いがもたらされる、 聖書はそう語っています。イエス・キリストは別の箇所でこんなふうに言われたんですね。どうぞスクリーンをご覧ください。マルコ2章17節これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。イエス・キリストは私たちが住むこの世界に来てくださったお方です。そしてそれはですね、もうただなんとなく来てみたということではありません。キリストの到来は確かな目的があったのです。そしてそれは罪人を招くため、罪人を救うために来られたのだと言っているのです。このマルコ2章17節にも書いてあるように、医者を必要とするのは病人であります。自分が病気であると認めない人にとっては病院に行く必要はなくなるでしょうね。いや自分は病気じゃない、そして自分には病院も医者も必要ないというふうに考えることになるでしょう。しかしもし自分が病気であると自覚する人は自ら病院に行くのです。そして医者の診察を受け、治療を受け、そして自分の病気と向き合うことになるはずです。今月いよいよ日本でも新型コロナウイルスのワクチン接種が始まろうとしています。もう世界ではですね、もうあちこちの国々でこのワクチン接種が始められ、それが進行中であるわけです。そして日本でもついにこのワクチン接種が始まろうとしています。でもどうでしょうか、このワクチン接種に関して複雑な思いを抱いている人が少なくないのかもしれません。いや、もっと言うならば、このワクチンを受けたくないとはっきり言う人が結構な数いる。そんなアンケートがですね、メディアのあちこちで取り上げられているわけです。ワクチンを打つと何がいいかと言いますと、発症予防とそれから重症化予防、この2つの予防効果があると言われています。つまりもし私たちがウイルスに感染したとしても発症しにくくしてくれる、あるいはもし発症したとしても重症化に至らずに命が守られるという、そういう効果があるというのです。ところがこのことに対してもやはり疑問を持つ人が一定数いらっしゃるようです。本当か、本当にこのワクチンは効くのか、いやもっと言うのならば、このワクチンを打っても大丈夫なの、安心なの、そんなふうにですね、疑い疑念を持つ人が少なからずいらっしゃるようです。もしワクチンの効果を疑い、その安全性に疑念を抱くならば、おそらくその人はワクチンを打たないかもしれない。しかしワクチンを信頼する人にとって、このワクチンは打つに値する確かな価値があるのです。もう一度1章の15節戻ってお読みいたします。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。自分に罪があると認める人にとってキリストは救いとなります。そしてキリストを信じ信頼する人にとって、キリストによる救いというのはそのまま受け入れるのに値する確かなものだということです。ワクチンの効果というのは、ワクチンを打った人を見れば分かります。同じように罪からの救いというのはイエス・キリストを信じ受け入れた人を見れば分かるのです。パウロは自分を見てほしいと言っています。キリストによって救われたこの私を見てほしいのだと言っているのです。そしてパウロは自分が罪人であるということを認めているのです。いやいや、もっと言うのならば、私は罪人の頭ですと、そこまで言い切っているのです。皆さん、頭というのはですね、親分のことを意味します。 あるいはトップのことをですね指すわけですね。つまり私は罪人のトップ、つまり先頭に立つような人間であるということをパウロはここで告白しているのです。果たしてパウロは本当にそんな極悪非道な罪深い人だったのでしょうか。先週も少し申し上げましたように、このパウロという人は生まれも育ちも立派な、そして有能で優秀な人でありました。でもそんな彼が自分こそは間違いなく罪人中の罪人、罪人のトップに位置するような人間なのだと、そう言い切っているのです。実はこの言葉というのは私たちを比較の世界から引きずり出してくれる言葉でもあるのです。私たちはですね、本来自分が悪いやつだ、あるいは自分がダメなやつだとは思いたくないものです。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ、私にも多少は悪いところがあるかもしれない、でもね、私よりももっとひどいのがいっぱいいるんですよ、ほらここにも、ほらあっちにも、私なんかよりも相当悪い人がいます、私なんかよりも本当にダメな人間がたくさんいるんです。そんなふうに人と比べ比較して、そして罪を相対化することはないでしょうか。しかしパウロは罪の相対化をしませんでした。自分は間違いなく罪人である、いや罪人の親分、罪人のトップに立つような人間であると、そう言ったのです。皆さんはいかがでしょうか。私は罪人の頭ですと告白する、もはや人と比べようがないほどに自分の中に罪が間違いなくあるということを認め自覚していく、そしてそのような人のところにイエス・キリストは来てくださいます。なぜならばキリストは罪人を救うためにこの世に来られた方だからです。16節をご覧ください。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。皆さんは天然痘という病気をご存知でしょうか。この病気は天然痘ウイルスによって発症する病気で、実は何千年にもわたって人類を苦しめてきた病気であります。天然痘というのは発症すると高い熱を出すようになり、そして多くの場合それが死に至らしめるというケースが少なくない病気だと言われています。ところが現在この病気にかかる人は世界中どこにもいないのです。人類が根絶することのできたたった一つの感染症、それが天然痘という病気なのです。天然痘ウイルスのワクチンを開発したのはジェンナーというお医者さんでした。皆さんもお聞きになったことがあると思います。ある時ジェンナーはですね、この天然痘を予防するためのある方法を見つけ出すことに成功しました。そしてジェンナーはこの予防方法を8歳の男の子にまず試してみることにしたのです。その男の子の名前はジェームス・フィリップスと言います。ジェンナーはある時牛から取り出して、そして作ったワクチンをジェームスに接種してみました。その後ジェームス少年は天然痘に感染するんですね。しかし感染したにもかかわらず、ジェームスはついに天然痘を発症することがなかったんです。ジェームスという一人の少年が洗礼となってまず最初に救われました。それから天然痘のワクチンが世界中に広まり、大勢の人々の命が救われたのです。こうしてワクチンによる予防法が確立し、ついに世界中から天然痘という病気が根絶されていったのです。パウロは言います。 全人類を苦しめてきた、いや今も苦しめている罪という問題、この罪から救われるにはイエス・キリストの救いが必要です。キリストは罪人の頭である私をまず憐れんでくださいました。そしてキリストはこの上ない寛容をまず私に示してくださいました。それはキリストを信じて永遠の命を得る人々の洗礼にこの私をするためだったのだとパウロは言うのです。私は罪人の頭です。罪人の先頭に立つような人間です。でもだからこそキリストの憐れみと寛容がまず私に示されたのだとパウロは言うのです。彼は自分の罪がよく分かっていました。かつて自分には申し分のない地位と経歴がある、人と比べても負けない自信とそして熱心さがある、そのように彼は考えていました。しかしキリストの光に照らし出された時にパウロは自分の罪深さがよく分かるようになりました。自分の中にある心の闇がよく分かったというのです。だからこそキリストの救いが必要であること、キリストの憐れみと寛容がなくてはならないということ、そのことが分かったというのです。先週もパウロとキリストが出会った時の話を少しさせていただきました。パウロはですね、光の中でキリストと出会った人です。まばゆいその光の中で、そしてキリストの声を聞き、そしてその光に照らし出され、自分の中にある罪が見えてきました。そしてその罪を解決できるのはキリストしかいないということが分かったのです。我が家にですね、昨年の2月でした、ちょうど1年前新しい掃除機がやってきたんですね。今流行りのコードレスクリーナー、コードレス掃除機です。これがですね、まためちゃくちゃ便利なんです。コードがないというのも、まあ、確かに快適なんですけれども、それ以上に便利な機能がついていました。それはですね、この掃除機は光を発してくれるんです。掃除機のですね、吸い込み口のところにライトがついてまして、スイッチをですね押すとそれが光るようになっているのです。私はですから掃除機をかけるときに部屋の明かりを消すんですね。そうするとその掃除機のライトに照らし出されて、床の上にあるもうほこりやらちりやがですね、はっきりと浮かび上がって見えてくるんです。部屋が明るいときには気づかなかったようなその部屋のゴミがはっきりと見えるようになったんですね。罪がわからないという人が確かにいらっしゃいます。パウロもかつてはそうでした。自分は間違っていない、自分のやってることは正しいと彼は本気でそう信じていたんです。しかしキリストの光に照らされた時に彼は自分の罪が見えてきました。自分の心に広がる闇がどれほど広くて深いものであるのかということが分かってきたのです。だからこそパウロにはキリストの憐れみが必要でした。だからこそ罪が許されたということがたまらなく嬉しかったというのです。続けて17節ご覧ください。どうか世々の王、すなわち朽ちることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄光が世々限りなくありますように。アーメン。教会ではよく賛美歌を歌います。このオープン礼拝でも賛美をしています。賛美というのは喜びの歌のことです。自分の罪が分かり、自分の闇を知るときに私たちは本当に暗く、そして悲しい気持ちになります。もう私なんかダメだ、もう私なんかいない方がいいんだ、そんな暗い気持ちにさせられるものです。そんな力を罪というものは持っているわけです。しかし罪人を救うお方によって私たちは変えられていきます。暗くて悲しい気持ちが喜びと感謝の気持ちに変えられていきます。何をやってもダメだと思っていた自分が、いや私にはできることがあるということが分かってくるのです。 そして罪から救われた人は歌を歌うようになるのです。それは自分のための歌ではなく、誰かのための歌でもなく、ただただ自分を救ってくれた神様に対する喜びと感謝が賛美となり歌となって出てくるのであります。パウロはこの一章の17節で神様を賛美しています。パウロは言います。世々の王、つまりいつまでも王様として我が行く道を導かれるその神様に向かって私は歌うのだと、そういうのです。この神様という方は朽ちることがない、つまり滅びることのないたった一人の方であります。私に罪の許しを与え、そして私に永遠の命を与えてくださるお方、この神に偉大な名誉と、そして輝かしい栄光がいつまでもいつまでもありますようにと、そんなふうにパウロは歌うのです。アーメンという言葉が最後に出てきます。アーメンというのはその通りです、本当です、確かですという意味を持った言葉です。神様は罪から私を救ってくださいます。アーメン、その通りです。キリストは私の救い主です。アーメン、本当です。キリストは私に永遠の命を与えてくださいます。アーメン、それは確かです。人間は生きていく上でいろんな問題を抱えていくものです。お金がなければ生きていけません。だからこそ経済の問題はいつでも優先順位が高いです。人間関係は特に難しいと言われます。だからこそ私たちは人との関わりなしには生きていけないということがよく分かっています。そして目の前に迫ってくる問題は決して待ってくれません。ですから私たちはいつでも緊急事態を迎えているのです。しかし罪の問題はどうでしょうか。私たちの目の前ではない、私たちの永遠に関わるこの問題についてはどうなのでしょうか。イエス・キリストは罪人を救うためにこの世に来てくださったお方です。あなたを救うために、あなたのすぐそばにまで来てくださったお方、それがイエス・キリストです。もしあなたがこの罪の問題に向き合うのであれば、必ず光が見えてきます。キリストの憐れみを受けることができます。そして罪からの救いを必ず体験することができるんです。パウロがそうであったように、今日この礼拝に来てくださったお一人お一人がパウロと同じように賛美の声を上げることができますように、そのことを心から願っています。そして喜びと感謝の声を共に上げていくことができるように、そのことを心から願っています。一言お祈りさせてください。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。神様、私たちは自分が何者であるのかを知らなければなりません。自分は正しい、自分は間違っていないと考えていた時には気づかなかったことがたくさんありました。聖書を通して、また神の言葉によって、私自身が罪人であること、罪ある人間であるということが分かりました。そればかりでなく、その罪からの救いをイエス・キリストがもたらしてくださったということを知ることができました。どうか私たちがイエス・キリストを信じることができるように、そしてキリストによる罪の救いを受け取ることができますように。あなたの救いを受け取り、そしてそれゆえに心から喜んで、心から感謝して、あなたを賛美するものとなっていくことができますように。緊急事態宣言はまだ続いていきます。そして私たち一人一人が抱えているさまざまな問題も続いていくでしょう。それでもなお救い主であるキリストと共に生きていく私たちの歩みをどうか導いてくださいますように。私たちの救い主、 主の主、王の王であられる主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
応答の賛美を歌っていきましょう。ご無理でない方お立ちください。行いをもって、歌っていきましょう。行いをもって、
行いをもって、恵みは返せない、休みなく動き、憂いも希望のないものを、イエスは救い、十字架で染めてくださる。賛美します、麗しみな、十字架の愛示された皆、賛美します、麗しみな、その皆イエスキリスト、
賛美します、
賛美します、麗しみな、十字架の愛示された皆、賛美します、麗しみな、その皆イエスキリスト。
最後に主は良いお方を心を込めて賛美していきましょう。我が魂、
我が魂、 主を称えよ、聖なる皆を褒め称えよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。我が魂主を称えよ、聖なる皆を褒め称えよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主は良いお方、我が魂主を称えよ、聖なる皆を褒め称えよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。我が魂主を称えよ、聖なる皆を褒め称えよ。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主は良いお方、主は良いお方、恵みと哀れみの冠を持って、私の意良いもので満たす。主は良いお方、賛美を捧げます。
主は
良いお
座りください。今日は2月の1週目なので2月の誕生日の方をお祝いしたいと思います。2月生まれの方はお立ちください。はい、 コーラスのかなちゃんも2月です。はい、じゃあみんなでお祝いしていきましょう。それでは声を合わせて、せーの、ハッピーバースデー、おめでとうございます。これにてオープン礼拝を終わりにします。